エステティシャンマインドで毎日を明るく元気に美しく。皆さんこんにちは。日本エステティックサロン経営学院学院長の草野由美子です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前回からジェスマの講座の詳細を伺っておりますけれども、前回少しね、運営管理の方にも触れていただきましたが、今日はどんなお話でしょうか。
今日はね、具体的なカリキュラムでどんなことを学んでいくのかっていう内容にね、少し踏み込んでいきたいと思っております。
はい。
で、運営コースで大きくね、カリキュラムでね、セクション5つに分かれるんですけれども、はい、まずその一つ目っていうのが、サロンの、エステティックサロンの経営のルールというか、原理原則ですね。ここに関して原理原則っていうところは、
はい、
エステティックサロンの経営だけに限らず、商売の基本みたいなところですよね。
はい。
前回も最後の方に少しお話ししたんですけれども、
はい、
数字を先に追いかけてしまうと、やはりなかなか、経営って安定しないよねって、お客様に何が提供できるのか。で、その、提供できたものに対する対価としてお客様にお金を支払ってくださるので、やっぱりそのお客様の満足度によって、その、リピートしてもらえるかどうかっていうのも決まってきますよね。なので、そういう意味では、これはエステティックサロンだけに限らず、やっぱりビジネスとしての原理原則のところもありますね。
はい、
ビジネスとしての原理原則の次に、今度エステティックサロンとして、やっぱり守らなくてはいけない、法律ももちろんそうだし、例えばエステティックサロンっていうのは不特定多数の方が来られますので、
はい、
言ったらこう衛生管理的なところですね。
はい、
衛生と言われるところの、その衛生管理の部分ももちろんそうですし、
そうです。火が出すとこですもんね。
そうです。あとは、これね、この忘れられがちなところが、エステティシャンとしての健康管理です。
ああ、ご自分の、ご自身の。
自分のです。
うん。
はい。はい。これはね、エステティック研究財団っていうところが、詳しくデータで調べてたりとかするんですけれども、やっぱりエステティシャンの健康被害ってすごく多いんですね。
そうなんですか。
そうです。美容師さんが特にシャンプーとかで手が荒れるっていうのはよく聞きません？薬剤とかで。
聞きますね。
なので今、パーマかけるときも、カラーリングするときも、今はシャンプーするときも、このね、グローブ、手袋を
されてますね、結構ね。
サロンさんとかもあると思いますけども、エステティックももちろん体勢によって、この、肩が凝るとか腰痛になるとか、体勢がうまく作れないと、そういうことになるっていうのももちろんあるけれども、化粧品とかアロマとかアイルベーダーとか、ちょっとなんかこう効果をすごく謳っているような製品を使うときに、
はい、
お客様に合ったものを使っていくっていうメニューがある場合ね、エステティシャンって過剰にそれをなんかこう経費吸収、手のひらから吸収してしまったりするわけですね。
ああ、はい、はい。
なので、そういうことも理解した上で製品を扱っていったりとか、メニューを構成していかないと、自分にもこう影響が及んでるんだよっていうことを理解した上で、ね、いろんなものを選択していくっていう知識も必要になってくるよっていうところですね。
言ってみれば、例えばこのアロマお客様にすごくぴったりなんだけども、それを扱うエステティシャンの方本人に合わないこともあり得るってことですか？
そうか。まずそこを知っとかないとねっていうことなんですね。
本当だ。全然私そこちょっと考えたことなかったですけど。
そうなんです。
いや、言ってみれば合わないこう液体を触るとか、なると、手がかぶれたりとかいうこともあり得る。
体調に対して、なんかこう、ちょっと調子が悪いなっていうことが起きてきたときに、皆さん自分が使ってる化粧品だとは思わないわけです。基本的には化粧品っていうのはそういう強い効果を謳えないので、けども結局皆さんその何らかの効果を期待して、その製品を使っていくっていう、お客様にもそのような説明したりするわけですよね。
はい。
なので、その大きく、本来は体に作用するような化粧品の定義の中ではね、ではないけども、実際にはやっぱりこういう効果が出てるよねっていうものがあるわけですよね、現場の中ではね。はい、で、それはお客様は、例えば1週間に1回来店されて、 で、その施術を受けるということであればいいのかもしれないけれども、エステティシャン側が毎日何人かのお客さんに対して、そうやっていろんなものを使っていくことで、自分の体に起きている、なんかいろんな状態っていうのをね、気づけないんですよ。そこの化粧品から自分のこの体調不良が起きてるってなかなか気づけないんですね。なので、まあそういったことも知識として持っていた上でメニューの構成を考えたりとか、使う商品を選択していきましょうねっていう、まずそのベースの知識ですよね。
それは知っておかないとですね。まあ、自分を守るためにもね。
そうです、そうですね。まあ、これは私の経験談でもあるんですけれども、私は、まあ、自分がサロンの現場に勤めてた時に、まあ、ストレス、まあ、店長としてのストレスもあった時なんですけれども、体中に色素斑が、まあ、体のね、こう薄いところにすごい、全身ですよ。全身に色素斑が出て。
斑点が出ちゃった。
あの、あるじゃないですか。白く抜けちゃうっていう。あれの逆版ですね。色素が全身の薄いところに出てきたという感じ。
びっくりしますね。自分の体がそうなっちゃうと。
そうです。最初はね、なんかこう、胸の下の、この薄い、皮膚の薄いところから出てきたので、まあ、この下着で被れたのかなとかっていう感じだったんですけれども、まあそこからどんどん広がってきて、まあもうこれってあくまで本当にストレスホルモンがこう、すごく出てしまった状態ですよね。で、それが、まあ、業務上のストレスからなのか、使ってる製品からなのかっていうのは別としても、やっぱり自分の体でもそういうことが起きて、で、今度独立した後に、このサロンでお仕事してた時に、この手のひらが接触性皮膚炎で、もう本当にこう、いろんな化粧品をお客様に使うことで、もう手のひらがボロボロになったんですよ。だから何かに反応したのかなみたいな。自分自身もなんか自分の体で結構大きな健康被害があった後に、まあその、エステティシャンの健康被害っていうのを学んだんですよね、私も。で、そこで初めて、あ、こういうふうに、このお客様にとっては適切な、こう、商品選択だったとしても、それを使う側は、もう微量であったとしても重なることで、この過剰摂取になっていくんだな、みたいなね、ところですよね。まあそういうのに初めて気がついて。まあこれはでもやっぱりエステティシャンとして職業を続けていく人たちは、自分が何もなかったとしても、まあ自分の後輩とか自分のところのサロンのスタッフに起きる可能性があるので、自分は大丈夫だったとしてもね。だからそういう知識は持っておいた方がいいですよね、っていうこととかね。
いや、めちゃくちゃ大事なとこですね、これね。
そうです。
ちょっと考えたことなかったけど、大事なとこだ。
まあ、あくまでもなんかお客さんのことばっかり考えてしまうので、自分のことってあんまりこう、自分の体に対する反応とか、よっぽどなんかこれ使って直接かぶれたんですみたいなね。そういうこう、ダイレクトな反応があるとわかりやすいかもしれないけれども、積み重なってきた時に出てきた反応って何がっていうのがわかりにくいですよね。なので知識としてそういうことがあるんだよっていうのをまず知っておくっていうのがすごく大事で、なので、メーカーさんとかに、すごく効果効能を、こう、言われて営業をかけられたときに、それって、まあ、そこまで出てしまうものに対して、じゃあ私たちの体はどうですかみたいなね、まあ、質問が出たりとか、それを毎回使うエステティシャンとしては、まあ、大丈夫なんですかみたいな質問ができるだけでも違ってきますよね。
そうですね。
そう。なので、一番最初の段階では、そういう意味では、まあ、商売としての原理原則の部分と、あとはエステティックサロンの中で、まあ、その、エステティックサロンでできることとできないこと。今もうね、美容医療との違いって、外面的なケアにおいては、もう美容医療とエステティックサロンどう違うんですかみたいなことになってしまってるけれども、美容医療ってあくまでもその出てきているトラブルに対しての処置なわけですね。でも、エステティックっていうのは、その、なくて、こう、例えば、こう、ストレスが溜まった時に口の周りに口角炎ができたりとか、食べ過ぎ、暴飲暴食の時にね、口の周りにちょっと吹き出物が出たり、口内炎ができちゃったりとか。まあ、そういうのが、内臓の機能が落ちていること自体が、こう、皮膚に現れてますよ、という。まあ、その、体の中の状態が皮膚に現れている。皮膚は内臓の鏡っていう言葉、聞いたことないですか？
なんとなくイメージを湧きますね。
そうそう。なので、外から薬でそれをどうにかするのではなくて、
う
逆にその中から出てきている症状に対して、今度、気分に気持ちがいいという、心地よいっていう、手当てをすることで、逆に外から内臓の機能を回復させていくっていうね。まあ、そういう働きかけをエステティックの場合はしていくわけですね。自律神経の安定とか、まあ、最近でよく言われる幸せホルモンの分泌とか、日常このストレスの、ストレスがある社会の中で生きてると、ストレスホルモンの方が出るわけですよね。だけど、まあ、そのストレスホルモンによっていろんな内臓の機能が落ちちゃって、その肌とかに、体とかに出てきている症状に対して、エステティックサロンは気持ちがいいっていうトリートメントを行うことで、まあ、それが今度は幸せホルモンのね、オキシトシンとかの分泌につながって、これがこの内臓機能を回復させていき、自律神経を安定させていくっていう、本来のエステティックサロンの第一の目的はそこなんですね。だから美容医療っていうのは外面的な処置、もうシミがあればシミに対してとか、この太ってものがあればニキビに対、ニキビがあればニキビに対しての処置をするっていう感じなんだけど、エステティックは表に出ているそれに対して、内臓が機能低下してますよっていう信号なので、それに対してまあ、この気持ちがいいという手当てをすることによって、その内臓の機能を回復させましょう。まあ、結果としてね、化粧品の選択とか、コースの選択とか、そのお肌に合った、まあ、正しいコースとか、ホームケアの商品の選択とか、使い方の指導とかすることによって、もちろん外面的にもね、健やかに整えていくんだけれども、そういう意味では、美容医療でやることと、エステティックサロンでの外面的ケアですることってやっぱ違ってるんです。エステティックサロンって内面的なものとか、まあ、プラスすれば精神的なものとかをね、こう、全部統合的に見て三面美容でしていく外面の一つなので、まあ、そういう意味では、エステティックサロンでできることっていうのをしっかりとここで、しっかりと理解してもらうということですね。じゃないと、本当に今、多くの広告で見るけれども、外面的ケアだけで、こう、広告打ち出して、外面的ケアだけで、サロン運営しているサロンさんっていうのは、やっぱり価格競争にもなるし、ね、こう、その美容医療と、その出せる結果っていうのは、もちろん医療とは全然違うので。なので、外面的なケアだけで打ち出していくと、どこかでこう詰まってしまいますよっていうのがね、あるので、本来の意味で、エステティックサロンで、できること、提供できること、そこをしっかり理解してもらってね、メニューの構成とかに取り組んでもらえたらなっていう意味での、一番最初は本当にサロン経営のルール、原理原則っていうところを学んでいきます。
まさに選ばれるサロンになるためのいろんなことが学べそうです。
そうですね。で、それをじゃあこの言語化してどういうふうに打ち出していくのか、じゃあその時にどういう、集客媒体を使うのかっていうので、やっぱりどんな方に対してメッセージを送りたいのかによってね、使う集客の媒体も変わってくるんですよ。だからそういうのなんかも、まあ、この運営管理コースのこの後のコースで、後のカリキュラムの中でね、学んでいってもらいますけれども、まあ、一番最初は、最初の段階でボタンを掛け違ってしまったら最後までずれていくんですよね。
例えばですけど、今 TikTok 流行ってるから、TikTok で動画出そうとかね、頑張っちゃうと、それが自分に合ってたらいいんだけど、合ってなかったら余計な労力で疲れちゃうってありますもんね。ねえ。
そうなんで
そ
す
こを
よ。
ちゃんと自分に合ってるかどうかを、学べるというか、今ね、TikTok っていう単純な例を出しましたけれども、そうい
そうう
イ
なん
メージで合ってます？
です。合ってます、
合っ
合って
ま
ます
。
す。
よかった。
なので、まずは自分に合ったものはね、この後、この3つ目ぐらいのところで、自分のところを、自己分析のところをやっていくんですけど、まず自己分析の前に、スポーツとかでもそうなんだけれども、スポーツでも、ルールをきちんと学ばなかったら、自分の能力がルールに反してたとしたらね、自分の癖みたいなものがルールに反してたとしたら、常にファウルになってしまうわけじゃない。
そうですね。
なので、まあ、そういった意味では、もちろん法律自体も守んなきゃいけないけれども、お客様に対して、お客さんがサロンをジャッジするわけですよね。接客にしても技術にしても、提供されるサービスに対しても、お客さん自身が満足して、継続して来店したいかなって、お客さん自身が審査員になるわけじゃないです
そう
か。
ですね。
ね、まあ、そういった意味では、エステティックサロンでできることっていうのを、ある意味、きちんと提供していく中で、そのお客様の顧客満足だったりとか、で、消費者の意識だったりとか、まあ、そういうことも、まあ、心理学的なところにおいて理解しておくと、振り回されなかったりするので、まあ、それも運営管理コースの後半の方で学びますけれども。何よりもまずそのエステティックサロンで何ができて何ができないのかを正確に知っておかないと、一番最初の段階でボタン掛け違ってしまうと、どこまで行ってもずれちゃうよっていうところですね。そこをまあ原理原則って言ってるんですけれどもね。法律も含めて。
そうですね。係数ってやっぱりなんとなくじゃあ立ち行かないから、きっちり学んだ上で、それに則って進めていくっていうのが、結果的に一番近道で、利益も上がってくるんだろうなって今お話聞いてて思いました。
そうですね。まあ、今までやっぱりそういうのが学べるところがなかったっていうのも実情なんですよね。なので、メーカーさん主導での、提案で、で、メーカーさんの商品を扱ってサロンを運営してるっていうのが、今までの、こう、業界の流れで、エステティックの技術とか知識を教えてくれるスクールはあるけれども、まあ、運用に関して、まあ、そのルールのところも含めてですけど、まあ、そういうところが学、そういうことが学べるところが、やっぱり今までは業界の中にはなかったので、まあ、メーカーさんがある意味運営をちょっと教えるみたいなところがあって、まあ、でもそのメーカーさんの商材ありきみたいなのがあっ
そうですよね。それはそうですよね。そうなっ
た。
ちゃう。
なので、まあ、うちの場合は、そのエステティックサロン認証とか、あと、そのエステティック実質であるとか、エステティシャンの教育であれば、厚生労働省にもすでにね、こう、提示されている職業能力評価基準ってエステティシャンのね、まあ、その国もきちんと公開しているものに対して学んでいけますよっていう内容なので、まあもう原理原則っていうのは、まず一番最初にね、しっかり学んでもらうっていうところですね。
もう本当、全員集合です。
二週間です。
本当に。
本当、そうですね。はい。
また続きを次回聞かせてください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今日はね、運営管理コースのまず最初に学んでいただくね、サロンの経営のルール、原理、原則のお話をさせていただきました。はい、それでは皆様、今日も一日、明るく元気に美しく、ご機嫌にお過ごしください。